エゼキエル書22章を開いてください。エゼキエル書の22章です。で、箇所が22章の、この終わりの方ですね、30節ですね。エゼキエルの聖書通読の学びが、21章まで、私たちは来ておりますけれども、今日は午後に22章から24章までを学びます。で、今朝はですね、この22章の30節に注目します。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。あります。破れ口の修理、あるいは破れ口に立つということについて、この見ていきたいと思います。破れ口ってなんかあんまり実感が湧かないですね。どういうことかっていうのをちょっと今説明しますね。城壁が一部崩れてしまった、穴が開いてしまったというのが破れ口と言います。で、聖書の時代は町といえば城なんですね。城壁が必ずあって、その中に人々は住んでいます。で、古代の都市は実は近代の手前にまで城壁の中で過ごしていて、イスラエル旅行に行くと必ず城壁の跡があって、実は18世紀あたりまで、例えばアルメニア地区っていうのが旧市街になるんですけども、エルサレムの城壁の中に城壁作っちゃってるぐらいのね、この外敵から守るための壁を作っています。日本はなかなかこの実感が湧かないんですけれども、例えば女性の方々が夜に一人で歩いていてもそんなに危険じゃないですね。しかし女性どころか、ちょうどイエス様が良きサマリア人でお話になったように、半殺しにされるようなことはもういつも日常茶飯事だったわけなんです。または外敵が攻めてくる、その共同体、この人々が住んでいるところに攻めてくるのは日常茶飯事だったんです。ですから門を開けているときは必ず門閻をつけていました。そして、閉じられると、夕方になって日が暮れるときに閉じると、たとえそれに遅れてしまって開けてくれと言っても絶対に開けないんです。だから聖書の中には、門を閉じないで開けておいたとか、門が閉じられてないとか、新しいエルサレムで、これは救いの中に入る、神様の中に、国の中に入っていくという、もう入れるんだよ、で閉じられたっていうことは絶対に入れないんだよという真剣な話なんですね。で、破れ口ができたということは、まあ、ちょうど船の中に船底に穴ができてしまったような非常に深刻な状態であります。敵が入ってくるんです。そこからどんどんどんどん入ってきて、もう船が沈むように、この町の中がもう混乱状態になり、負けてってしまう。で、そこで犠牲になるような形で破れ口に立つ、まあ、犠牲になるまでもなくても破れ口のところに行って、そこで戦っていくであるとかですね。そして、あるいは修理を、その破れ口が見つかって、まだ敵がそこを見つけていないような時に必死でそこを修理していくであるとか、そういうのを破れ口を修理する、あるいは破れ口に立つという表現をしているわけなんです。で、この切実さというのは、例えば現代社会に合わせると、決壊した堤防の中で懸命に復旧作業をしている人々とか、あとは福島の 原発事故において壊れた原子炉建屋の周辺で放射能と戦いながら復旧している人々とか、こういうのを破れ口にを修復するとか、破れ口に立つということができるんですね。で、主はここでこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかったと言っています。で、これは物理的なこのエルサレムの城壁の話をしているのではなくて、もっとこの精神的な、いやそれ以上に霊的な意味で破れ口がこの国の中にできているけれども、それを修理するものを探していたけれども見つからなかったと。神はユダの国、またエルサレムの町を滅ぼすと言われました。神に背いている、背き続けているので滅ぼすと言われたんです。で、ご自分の聖なる名前のゆえにこの御心からそれたことを行っているのであれば、それを潰すことによってご自身が主であることを示されます。で、これって過激な言い方をしてますけれども、でもこういう祈りってあっていいと思うんです。どういう祈りか、ロースクリスチャンフェローシップが神の御心に反していることを行い続けているのであれば、主がこの教会を潰してくださいますようにという祈りって正当な祈りですよ。むしろそのことの方が神の清さ、神の清い名が表されるわけじゃないですか。けれども、もちろん神は滅ぼすことを望んでおられません。このように破れ口ができているときに罪を行って、また神にこの違反しているような状況のときに取りなすもの、神の前に出ていくもの、この国のために、この民のために願いを立てていく、仲裁をしていくものを探しておられるんです。民に代わって主の前に出ていくものを探しておられたんですけれども、誰も見つからなかったんです。それが今ここでの話です。で、その前のところにいろんな人たちが出てきます。破れ口があるのに修理しない人たちが出てくるんです。預言者たちが出てきますが、預言者たちこそが破れ口があるよって語らなければいけなかったんです。ここに罪がある。神に背いている。悔い改めなさいって語らなければならなかったのに、口当たりの良い約束ばかりを語っていったわけなんですね。で、修理するんではなくて上塗りしてたんです。祭司たちも出てくるんですが、祭司たちは律法を教える人たちでした。律法を読んでそれを分かるように解き明かしていく、そしてあとは聖なることと俗なるもの、汚れているものが一体どういうものかを区別していく、また礼拝を導く、つまり、この安息日を守っていくとか、そういうことが彼らの務めであったんですけれども、彼らは神の言葉を教えていませんでした。律法を教えていませんでした。また汚れと清さの違いを教えていなかったんです。教会の中で何をもって汚れているのか、何をもって清いのかということを聞かなかったら、もう本当に、混乱状態になりますね。で、あと安息日を清別しない問題もありました。で、あと君主や首長たちがいて、彼らは民を生かす、民を守ることがもちろん指導者の役割じゃないですか。けれどもそうではなくて、民の富、この持っているものを食いつぶしてヤモメの数を増やして人々を殺して利得を求めていなかった、求めていたと書いてあります。あと一般の人たちも破り口を修理しなかった、虐げを行って貧しい人たちを顧みなかった。 だから誰かがその破れ口の前に立たなければいけないんですけれども、誰も立たない、誰も修理に行かない。でどんどん敵がそこから押し寄せてきて潰れてってしまうということを神様は話しておられます。で私たちの習性、差がって言ってもいいかもしれません、罪の性質ですね、責任を取りたがらないっていうのがあります。目の前にはっきりとこれが破れ口だなって分かる部分があるんですね。教会において、あるいは自分の身の回りにおいて、ここが主が求めておられることだって分かっている、この感づいている、気づいているものが見えます。でそれは聖霊が自分に示してくださっていることなんですね。ところがそこに触れるものであれば自分が責任を負わなきゃいけない、後始末、最終責任は自分が負わなければいけないことを重々知っております。だから破れ口に立つことは分かっているので、厄介なことに関わっていくというふうになってしまうので、見て見ぬふりをするんです。今世界のレベルで話しますと、まさにシリアが破れ口ですね。ちょこっと何か事件が起こると反対運動とかいろいろ起こって、なんだって言ってもどこにもデモが起こらない。でもあそこで毎日のように子供が虐殺、文字通りされています。で私フェイスブックでね、そのシリア関係とか中東関係になって文字通り毎日、もう映画見ている以上ですね、子供たちが無残な姿で、これ爆撃を受けて、まあ、治療もその何にもないからもう本当表面的なことしかできないですよ。誰もそこに立とうとしない。で沈黙してるんですね。今までは例えばイラク戦争だとアメリカが悪いとかって言えるじゃないですか。でも誰が悪いかわからない状態ですから、そういうふうにこの世界レベルでもそうだし、個人レベルでもそうだし、その破れ口が分かっているんですけれども、そこに立たない、責任を取らない、勇気を持って聖霊に導かれているということが、このできない問題があります。でこの見て見ぬふりをしていくとどうなるかっていうと、自己保身の生活になっていくんですね。でそれをキリスト者としてやってってしまうと何が起こるかというと、体裁は保ってます。クリスチャンという生活のなんかそれっぽいことはできるんです。しかし神の愛が分からなくなってきます。救いの喜びが薄れてきます。サルデスの教会に対してイエス様が生きているとされているが実は死んでいるとイエス様が言われたようになってしまうんですね。勇気を持って聖霊に導かれるという従順が必要になります。でこの破れ口に立つというものはね、神の前に出て他の人々のために取りなす、祈っていく、願いを立てていく者たちであります。人々が罪の中に生きている、あるいは心がまだ開かれていない、主から命じられていることを行っていない、あるいは信仰から離れてしまっている、心の中ではいつの間にか不信仰が芽生えて、罪によって神から心が徐々に離れていっているかもしれない。でそういう状態を見るとき、私たちがこの気づいているときにもうやるせない思いになります。あまりにも大きな課題で、こうすればいい、ああすればいい、そしてそのようになってしまっている人を見て一生懸命その人を説得しようとするとか、しかしだんだん分かってくるのは、自分がこうするとかああするとか、あるいはこの対立している、例えばこの人 A さんと B さんがこう喧嘩してて、こういろいろ仲介しようとしても全然拉致が開かないとか、 そこが問題じゃなくて祈るだけなんだっていうのが分かってくるんですよ。こっちが問題じゃないんですよ。祈り、つまり神じゃなければ何もできないということがよく分かってくるんです。その人のために何かすることはできない。神がその人に、本人に聖霊によって良心に働きかけて罪の自覚が与えられて悔い改めて主への信頼を取り戻すしかできないことだ。これが取りなしなんですね。神の前に出ていくことなんです。もっとはっきり言うと悔い下がることです。主の前に悔い下がることなんです。エペソの6章の18節に、すべての祈りと願いを持ってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと言っています。御霊によって祈る。なぜかって言ったらね、祈ることさえ自分の力じゃできないんですね。御霊の助けが必要です。で、忍耐が必要。あと、いつも目を覚ましていることが必要。で、これを、そういう人を神は望まれているんです。で、物事がどんどん状況が悪くなっているように見えるときに、実はね、主がその舞台裏で動いてらっしゃるんです。で、私たちが心を砕かれて主の前に出て祈り進むことを願ってらっしゃるんです。神は私たちなしでご自分のことをすることはできます。しかし私たちに関わらせてことを行われたいと願われているんです。もう一回言いますね。神は私たちを必要としません。しかし私たちが関わってご自分がことを行われたいと願っているんです。だからその関わりを生むために私たちの心を動かして主の前に食い下がるように導いておられるんです。その第一人者にアブラハムがいます。彼は弟じゃなくて甥のロトとその家族の住むソドムの町が主が間もなく滅ぼすと、火と硫黄で滅ぼすと言われたことを今その時聞いて、で彼は食い下がりました。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまうのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか。悪いものと正しいものを一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになることをあなたはなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義公正を行うべきではありませんか。主はそこで、もし50人の正しいものを町の中に見つけたらその町全部を許そうって言ったんです。ちょっと拍子抜けしたんですね。いや、45人かもしれない。45人のために町全部を許そう。40人かもしれません。許すよ。30人かも。許すよ。20人かも。で、なんかね、最後は、いや、申し訳ないんだけど10人。そしたら滅ぼす前、その10人のために神が言われました。残念なことに10人もいなかったんですけれども、神はロトとその娘を救い出して、そこから出させて、その後でソドムを滅ぼされました。そしてこう書いてあります。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。ロトが何かしたのではなくて、アブラハムを覚えられて、それでロトをその破壊から逃れさせたんですね。そして取りなしの手本にモーセがいます。イスラエルの民が荒野で金の格子を作って、その周りで性的に乱れていました。乱交パーティー状態でした。で、主がお怒りになってモーセに、私はこの民を見た、 もう私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだと。私はあなたを大いなる国民です。だからイスラエルの民を滅ぼしてお前からまた国を作り直せよ、とこう言われたんです。モーセが食い下がりました。あなた何をおっしゃってるんですか。あなたが連れ出して、あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブに空の星のように、海の砂のようにイスラエルを増やして、約束された土地を子孫に与えるとおっしゃったじゃないですかって。そしたら主が思い直されたっていうんですよ。ここで思い直すの言葉を人間のように考えてはいけません。頑固親父のように神様がいて、そしていろいろ訴えて、ようやくよし、じゃあしょうがねえな、帰るか、ではないんです。そうではなくて、さっき言った破れ口の修理をするもの、破れ口に立つものを神は望んでおられたって書いてあるように、そういう思いをモーセに与えて、神様は許す理由をお作りになりたかったんです。で、その理由を作ってくれたんです、モーセが。だから思い直されたんです。新約聖書で似たような祈りをした人がいます。あ、ごめんなさい、その前にモーセがこういう祈りもしました。もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも構いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。ですよ。この祈りの意味が分かったら、ですよ。神は誰をご自分のところに導くかの書物を持っているっていうんです。記録があるんです。名前がそこに書かれているものだけが天国、神の国に入ることができるんです。名前が書いてなかったら地獄に行くんです。滅ぼされるんです。で、彼らを罪を許してくださるものだったらば、私の名前をこの書物から消し去ってください。つまり彼らが天国に行くものなら、私を地獄に送ってくださいっていう祈りなんです。正直祈れません、私は。自分の命可愛いから。でもここまで破れ口に立った。で、新約聖書でパウロがこの祈りをしました。こう言ってます。私はキリストにあって真実を偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって明かしています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。神の家から引き離されて呪われたものとなることさえも願いたい。彼らが、ユダヤ人が救われるためにと。このようなうめきの祈りが取りなしには欠かせません。で、神様はこのようなうめくような祈りを聖霊によって助けてくださるという約束まであるんです。ローマの8章の26節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしていてくださいます。どうやって祈ったらいいかわからないといううめきの祈りがあるんですね。回答がない、悩むってすごく大事ですね。で、特に今の時代って回答を欲しがっているので、どんどんどんどん回答欲しい人たちが、だからなんでこんな悪いことが起こってんだ、あの人のせいだとか、こうなっちゃうんですよ。そしていやいやこっちのせいだってなって、そして対立して分断していくんですね、今の時代っていうのは。でも回答ってないんですよ。さっきのシリアの話じゃないんですけども、うめく、悩むってすごく大事で、どうやって祈ったらかイーサも分からなくなるくらい、神様はでもこれを望まれていて、聖霊が共にうめいて助けてくださるからねとおっしゃってます。で、先ほどのパウロの祈りとモーセの祈りに戻ると、彼らの救いのために自分たちが滅んでいいよ、そうしてくださいって祈ったんですけど、これは神によって聞かれませんでした。で、理由は神が贖いを用意してくださる、身代わりを用意してくださる。で、彼らが死ぬ必要ないんです。 彼らが滅びる必要ないんです。神はこの役を、破れ口を修理するものを送ってくださいました。イエス様がゲッセマネの園で祈られました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。この杯って何かっていうと、これね、分かりづらいですね。杯、聖書の 特有の表現です。これ何かというと、いろんな意味で使われるんですが、その飲んだら飲む、だからただ見るだけじゃなくて、味見するんじゃなくて飲み干すから体の中に入るじゃないですか。だからその影響をもろ受けるっていう意味です。一つになるっていうことです。でこの杯は何かっていうと、聖書の中にこの午後の礼拝でも話しますけれども、神の怒りの杯が数多く出てきます。神が人の犯す罪について、不義について、悪いことについて、神が怒りを持って臨まれるわけですけれども、それをもろ受けるということなんです。それを取り除けてくださいとまず祈ったんですが、しかしイエス様はもだえるようにして、しかし私の願いではなくあなたの御心のままにと祈られたんです。でこれ血が出てくるほどの祈りだった、汗から血が出てくるほどの祈りだったって書いてます。そして十字架につけられて神の怒りを受けているときに、彼、イエス様を罵っている者たちに対して取りなしたんです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。破れ口に立っていらっしゃる方です。イエス様のこの取りなしがあって今私たちは生きています。ヘブル書にはイエス様が今も神の右の座についておられて、私たちのために取りなしをしておられるということが書いてあります。私たちのために父なる神の前で食い下がって祈っておられます。かつてイエス様を3回いなんだペテロですけれども、イエス様がペテロの信仰がなくならないようにと父なる神に願ったって書いてあるんです。だからペテロは信仰を失わずに済んで、なんと教会の指導者になったんです。3度いなんだというとんでもない失敗をしたんですけれども、信仰そのものはなくらなかった。私たちもこの取りなしを受けて生きている。そして私たちもキリストにあって聖霊の力によって一歩前に踏み出てるんですね。破れ口に立つ勇気が必要です。で、破れ口に立つのは敵に打ち勝つために、誰もやっていなくても自分は一歩進んでいく勇気、守っていくということがあります。聖書はそういう人物によって神の技が行われたことを描いています。数多くありますけれども、あんまり知られてないかもしれませんが、すごく際立っているのが祭司ピネハスというアロンの孫にあたりますが、アラノの旅をしているときに、モアブの草原で宿営しているときに、バラムというまじないの男の偽予言者の助言で、モアブの娘たちがやってきたんですね。で、イスラエルの男たちは彼女たちを自分の天幕に入れてみだらなことをして、モアブの偶像を拝んだんです。で、神様の神罰が下ったんです。で、皆が心を痛めているときに、公然と女を連れて入っていくイスラエル人の男がいたんです。そしてそこでみだらなことをしようとしているときに、ピネハスが槍を持って中に入っていって、奥の部屋に行って、その男と女を腹を刺し通して殺したんです。それによって神罰が止んだって書いてあります。これ何かっていうと、皆が罪を悲しんでいるのに、一向にその罪を、この罪だとしないで大胆に公然と罪を犯している者がいて、誰もそれに対処する者がいない。 それで全体がもうどんどん教会に、教会か分かんないですけども、クリスチャンの間でおかしくなっているところで、もう自分が泥まみれ、いやちょっとごめんなさい、説教団の上からこういう汚い言葉言っちゃって、クソまみれになってもですね、いや今のねすごくいい表現だと思うんです。自分が対処したらね、なっちゃうんだよ自分も。でもそれをピネハスが行ったんですね。で次ダビデがいます。ダビデはゴリアテとの戦いで覚えてますか、イスラエルの神の名を罵ってたんです。でもみんなビビってます。だって彼って3メートル近くて、当時のねイスラエルの人たちとか当時の人間って遺跡見ると分かるんだけど、私なんかあのもう超バスケットボールの選手ぐらい高いんですよ。あのガチガチのこの、 あのローマの兵士がこのぐらいだしかなかったんです。もっとちっちゃいんですよ、こんくらいですよ、みんなこんくらいかもしれない。そこで3メートル近いゴリアテが来て、もう重装備で、今で言ったらハイテクの重装備ですよ。でやってきてイスラエルの神を罵ってるから、みんなビビって誰も行かないところで、ダビデ、少年ダビデだけがイスラエルの神を罵ってるっていう、それだけ聞いて非常に怒って、お前は罵ったけど、あのお前はこんなに重装備でやってくるけど、俺は生きたイスラエルの神の名でお前と戦うってこう言ったんです。それで撃ち殺すことができた。でこれが皆が崇められていないというところにある憤りですね。パウロもアテレで偶像を見て憤りを感じて伝道しましたが、これ主から与えられた情熱であります。であまり知られてない人で、私が好きな人がいます。ダビデの三勇士がいたんですが、部下で、その一人がシェマという人がいて、こう書いてあります。ペリシテ人が太陽なしで集まった時、そこはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利をもたらされた。わかりますか、レンズ豆のところにブワーッとペリシテ人がやってきたんですよ。みんな一目散に逃げて後退してったわけですけども、一人がレンズ豆のところに突っ立ってとどまって撤退しなかったんです。そこにとどまって戦い続けたんです。戦い続けたところ大勝利がもたらす。これこそ破れ口を修理するもの、立つものですよ。ガッツがあるんですね。でとどまってたんです。で彼が戦ったっていうよりも神が戦ってくださった。大事なのはとどまってたっていう勇気なんです。これだけやってれば神がしてくださるんですけれども、これがつらい、つらい、とどまるってつらいことなんです。でもね、神してくださいます。イエス様自身が、また戻りますが、神が人となったってこれほど破れ口がないですね。人が罪を犯したので、その罪が仕切りとなって、人間とその世界、この地上、またこの世が神から引き離されたんですよ。これほど大きな破れ口はないんです。そこに神の身分であるにもかかわらず、人の姿をとって人の中に住んでくださったこと自体がとてつもない破れ口に立つ作業であります。だからクリスマスをはじめとして、イエス様がお生まれになるところからもう全部が何これという不思議な、くすしいって言ったらいいでしょうか、言い方よくないと変な話が続くんです。全部が変です。でも言い方変えたらユニークです。他にないストーリーが最初から最後まで続きます。誰が処女から生まれますか。処女から生まれたのにみんなに喝采、拍手喝采ではなくて、誰も見なくて、で分かった人が羊飼いだったりとか、遠くから来たなんかよく分からない人だったりとか、そこから始まります。そして固い中から、 ガリラヤという片田舎から始まって、そして人が癒されて悪霊が追い出されて恵みの言葉を語っていき、で普通だったら宗教やってる聖書ちゃんと読んでる人が認めることができるじゃないですか。むしろ妬まれて、そしてなんとユダヤ人を解放すると約束した王であったのに、ローマ解放するどころかローマの反逆罪の十字架につけられて死んじゃった。そしたら生き返った何言ってんですか。これが破れ口に立つことです。破れ口に立つことです。人間の罪から生じたこの隔絶ですね。今の世、暗き世でしょう。今どれだけ一人一人が薄々感じてらっしゃるでしょうか。一生懸命この神様の憐れみで日本の国がね、本当に豊かに安定した生活の中で守られてますけれども、みんなひしひし分かるかと思うんですね。この船がなんかちょっとやばいんじゃないの、旧式になってるんじゃないの、何かこの穴が開いてしまうんじゃないの。だって周りがものすごい暴風が暴風になっていて、真っ暗闇のところで何か波がもうこうなっていて、なんか日本も他の国と同じように転覆しちゃうんじゃないのっていうのを感じてると思うんですね。だからイエス様のストーリーは異様なんですよ。破れ口に立っている内容なんですよ。で、ミエさんがイエス様を受け入れたら、皆さんの中で破れ口が修理されていくストーリーが始まっていきます。で、これが変なんです。クリスチャンって道徳宗教じゃないです。いいお話じゃないんです。変な話なんです。しかし破れ口を修理していく話なので最前線に立ちます。みんなから何この人って思われます。まあ言い方良くないけど、例えが良くないけど、トランプ何これって。でね、トランプのことをね、大統領に選ばれたことを説明、日本人に分かるように説明するって言って、ビートたけしがね首相に選ばれたって話を作った人がいて、何ってなるじゃないですか。ビートたけしがなったら、もしイエス様ビートたけしじゃないけど、皆さんがイエス様を受け入れたらそういうストーリーが始まる。最初はね、何言ってるんですかって話なんです。しかしだんだんじわじわと何言ってるかっていうところに、自分っていうか周りの人たちが、あれ俺たちの方がおかしいんじゃないのって気づき始めて、でも認めない勢力がたくさんいるんですよ。そしてやっぱりそうだったのねってなるんです。これがイエス様よみがえったっていう意味です。イエス様が生き返って、そしてまた戻ってくるっていう話です。ぜひぜひこの破れ口の中に行く勇気を持ちましょう。お祈りします。天の父様、ありがとうございました。私たちがこの今の時代に生かされていることを思います。たくさんの破れ口がある、自分の生活の中でも破れ口があるんじゃないかなってうすうす気づいています。しかしその破れ口を埋めてくださった方がまず来られて、そして私たちすでにあなたを信仰を持っている者たちの中でも、もう多くの破れ口に気づいています。いや、多くというか、少ないかもしれない。ここがまずいって思っているところがある。しかし、勇気を持てない。敵の猛攻撃、槍や、矢が飛んでくる、火の矢が飛んでくるということは分かっているから。だからこそ取りなして、あなたの前にもう出てって出てって出てって取りなしていく。神様、そのことを教えてくださったことを感謝します。どうぞ主よ、今ここでまだイエス様が救い主だということを確信が持てない人に、聖霊によって、いや、この人だって、この方だって悟ることができるように導いてください。神はいるかもしれないけど、なんで主が一人だけなのか、他にもいろんな生き方があるじゃないか、 イエスだけは何で生き方なんだって。しかし今破れ口を修理されたイエス様を聞きました。ここに救いがあります。神様、どうかあなたが罪人を救うためにキリストを送られたとおっしゃってるんですから、救ってください。ありがとうございます。あなたの御顔が一人一人に照り輝きますように、あなたのその恵みの降り注ぐ太陽のさんさんと輝いて体が癒されるような、そのような輝きを今週もここにいるあなたの民に照り輝かしてくださいますようお願いいたします。平安で守っていてください。いろんな心の迷いや騒ぎがあっても私を信じなさいとイエス様が言われたように、イエス様に信頼し、その嵐を傍観することができますように、大いに余裕を持って眺める勝利者となることができますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。